市政を問う一般質問。各議員の質問の様子は映像でもご覧いただけます。議員ごとの映像の QR コードが顔写真の隣に掲載されています。塚本勝彦、新世紀の会。令和5年度予算編成の基本方針。質問。令和5年度、2023年度の歳入見込みと新たな歳入確保策は？回答。新型コロナウイルス感染症の影響も減少し、社会経済活動は再開しつつも、先行きは不透明であり、市税は令和4年度、2022年度と同程度、歳入全体では実施計画額で275億円程度を見込んでいます。しかしながら、物価高騰、ウクライナ情勢などによる海外経済の動向、そして金融資本市場の変動による影響など、歳入の変動については今後も引き続き留意する必要があります。新たな歳入確保策については、企業版ふるさと納税の拡充、ふるさと納税による寄付金の増、ネーミングライツや広告収入などのほか、民間企業とのタイアップによる協賛金を働きかけるなど、行政が能動的に動くことにより財源確保を図り、選ばれる街となるよう努めていきます。高齢者福祉サービスの現状と課題。質問。高齢者運転免許自主返納支援事業の助成状況は？助成内容の見直しの考えは？回答。令和2年度、2020年度の助成人数は86人。令和3年度、2021年度の助成人数は90人。令和4年、2022年11月末時点の助成人数は64人です。令和5年度、2023年度から実施予定の高齢者に対するサンサンバス助成事業と重複する助成があるため、内容については見直しを検討すると聞いています。質問。令和5年度、2023年度から実施予定の高齢者に対するサンサンバス助成事業の内容は？現状の高齢者運転免許自主返納支援事業の変更内容は？回答。助成事業の内容については、高齢者の利用料負担のない形を検討しています。高齢者運転免許自主返納支援事業については、サンサンバスの回数券2000円分を交通系電子マネーのマナカに上乗せして、3000円から5000円に変更し、継続すると聞いています。ワクチン接種事業の現状と今後の計画。質問。帯状疱疹予防ワクチン接種に対する補助事業の実施計画は？ワクチンタイプが2種類ありますが、助成内容は？回答。帯状疱疹は過労やストレス、加齢などにより免疫力が低下した時に発症しやすく、80歳までに3人に1人が発症すると言われ、50歳以上から発症しやすくなると言われています。特に高齢者は発症するリスクが高く、帯状疱疹後神経痛を防ぐためにも、帯状疱疹ワクチンの接種が有効です。帯状疱疹の発症、および重症化を予防するワクチンには、現在、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類がありますが、任意予防接種であるため、全額自己負担となっています。生ワクチンは、接種1回で7000円から1万円程度。不活化ワクチンは、接種が2回必要で、1回あたり2万2000円から2万5000円かかります。接種費用の負担を軽減するため、令和5年度、 2023年度から接種費用の一部を助成します。生ワクチンについては、接種1回あたり4000円、1回のみを上限に。不活化ワクチンについては、接種1回あたり1万円、2回までを上限に助成します。2つのワクチンの詳細は次の通りです。1つ目、生ワクチン、鼻検。皮下接種で1回接種。予防効果は 50-60% 程度。持続期間は5年程度。接種費用は7000円から1万円程度。2つ目、不活化ワクチン、シングリックス。筋肉注射で2回。1回目から2ヶ月経過以降に2回目を接種します。予防効果は 90% 程度。持続期間は9年以上。接種費用は1回あたり2万2000円から2万5000円程度。